社協米原手と手2021年6月第69号をお届けいたします。表紙の説明をします。今月の表紙は NPO 法人テイクリエゾンの北井理恵さんと大野木長寿村まちづくり会の清水誠一さんが今月の特集大人とともに地域で成長する子どもたちの対談を終え、ウェルカム倉庫チコ町の前に笑顔でおられるカラー写真です。表紙の説明を終わります。大人とともに地域で成長する子どもたち。地域での幅広い年齢の集まりは子どもを成長させ、大人は元気になる。今回の特集では市内で展開されるつながりの場面を演出する活動者の皆さんのお声をお届けします。対談されたお二人を紹介します。一般社団法人大野木長寿村まちづくり会代表理事清水誠一さん。米原市大野木を拠点にまちづくり活動を展開する法人代表。食堂や売店、訪問事業等、高齢化社会を見据え、高齢者による高齢者のためのコミュニティビジネスを展開、活動していく中、高齢者だけでなく、自然と子どもたちがいる場所になり、大野木子ども食堂の看板も掲げる。NPO 法人テイクリエゾン副理事長、北井理恵さん。社会福祉士、スクールソーシャルワーカー。子どもも大人も生き生きと暮らせるきっかけになるような居場所にしたいと、農機具倉庫を改装し、ウェルカム倉庫ちこ町をオープン。子どもと大人の憩いの場として、子ども食堂や学習支援、コミュニティカフェを運営。大人と子ども、お互いに得るものがある。社協お二方からそれぞれが運営する居場所の様子をお聞かせください。清水さん、食事を机に置くとそれを見た子どもが自分から手伝うんですよ。売店をしている時も中学生が店員になって手伝い、それを見て小学生も手伝う。買い物袋を忘れそうになっているおばあちゃんに声をかけて持って行ってくれたこともありました。一方で吊るし垣作りの時は、おばあちゃんが皮を上手に剥いているのを見て、おばあちゃんそっちの切れる道具と交換してと言うんです。でも交換しても上手に剥けない。ここでおばあちゃんに技術があることを知るんです。子どもたちはたまり場でいろんな経験をしたらいい、いつか役立つから。大人と子どもお互いに得るものはあると思っています。北井さん、そうなんですよね。手伝いたがる。調理をしている大人が食堂に来た子どもたちに、〇〇ちゃん大きくなったねと言った配膳時のやりとりもあります。子どもと大人がおしゃべりしながら一緒に帰った時は、子どもと会話ができてよかったという大人の声が寄せられます。子どもが生きていくために必要な糧になる。社協運営されている居場所は子どもにとってどのような場所なのでしょうか。北井さん、人の温かさや触れ合いの楽しさを感じる場所ではないでしょうか。認めてもらえる、受け止めてもらえる大人がいる安心感があるんじゃないかな。学校に行きづらい子はこの場に慣れてくると、一人でいられるようになって自分の言葉で話してくれるようになります。清水さん、子どもたちは食事の前に近所のおじいちゃん、おばあちゃんと会話をしています。家のことや学校のこと、話をゆっくり聞いてもらえるから、子どもは安心するんじゃないのかな。それと親と先生以外のたくさんの大人からの話で、子どもはいろいろな考え方があることに気づきます。こうした話は、子どもの視野を広げ、子どもが生きていくために必要な糧になると思います。これからも親が子どもをたまり場に行ってらっしゃいと送り出してもらえると良いですね。全く何もしなかったら 子供の心の中からこの場が消えてしまっていたかも。社協、コロナ禍で配慮していることなどはありますか？北井さん、食堂はできるだけ外のスペースを使って開催していました。隣の農村公園でキックベースボール大会をしたときは、高学年の子が低学年の子に教えている姿がありました。きっと将来、習った子は自分よりも下の子に教えるんだと思います。また、休校期間中はみんなの応援弁当を配布し、子どもたちに出会えたのがすごく良かったと思っています。全く何もしなかったら、子どもの心の中からこの場が消えてしまっていたかもしれません。高齢者でお弁当を取りに来られた方もおられ、お元気なのを確認できました。あと、マスクをしているので、目で笑うよう意識すると、子どもたちの反応が全然違うことを知りました。清水さん、いいですね。高齢者も同じですね。いいことを聞いたので、自分もやってみます。子どもの活動を通じて、大人たちもつながりを作る。社協、現在活動している方、これから活動しようという方へのメッセージを。北井さん、こうあるべきはないと思っています。やれる形でやれることをしてみてほしいですね。こういった活動の意義を理解してくださるだけでもありがたいですね。清水さん、高齢者ならば、やりがいや生きがいを感じるためにやってみるのがいいと思います。子どもや地域のためでもあるけども、自分のためになってるんですよね。それにこれからの社会は少子高齢化でみんなそれぞれ役割を持って助け合わないと生きていけない。北井さん、そうですよね。助け合わないといけない時代だけれども、急には助け合えないから、普段から関係性を築くことが大事ですよね。子どもの活動を通じて、大人たちもつながりづくりができるといいですね。写真が5枚掲載されています。1枚目は対談されているお二人の写真で、清水さんは、高齢者も笑顔になる、子どもは地域の宝と話されています。北井さんは、子どもの安心は地域の大人の皆さんのおかげ、お互いの元気の源になればいいなと話されています。2枚目と3枚目は、大野木の活動で、おじいちゃん僕も手伝いたいと言い、野菜を並べている写真。タケノコ上手に掘れるかなと言いながら、一緒にタケノコ掘りをしている写真です。4枚目と5枚目は、リエゾンの活動で、スタッフと共に夕闇バレーボールをしている写真と、お外リエゾンでキャンプみたいな食事風景の写真です。写真説明終わり。私も始めました。子どもが光る地域活動。一つ目の活動、ジュニア民生委員児童委員の取り組み。ジュニア民生委員児童委員プレ体験。敬老祝い金配布事業を行われました。その写真が1枚掲載されています。伊吹民生委員児童委員協議会会長大野龍天さんは、中学生はコロナで訪問しにくい中、お手紙による交流を始めましたと話され、米原市伊吹山中学校校長中川治さんは、生徒の声を聞くと、ふるさとに愛着を持ち、役に立ちたいという意識が生まれていることが分かりました、と話されています。また、活動に参加した生徒の声として、お手紙で喜んでくれたことにやりがいを感じました。民生委員さんのように、自分自身も地域に貢献したいと思いました、を紹介されています。活動の詳細は動画でも見られます。その QR コードが表示されています。2つ目の活動、居場所に子どもがいるだけで、しおり自治会合同サロンの写真が1枚掲載されています。 しおり自治会民生委員児童委員大楽陽子さんは、未就学児の親子から高齢者まで笑顔と幅広いつながりの輪が広がっています。コロナ禍で中止していますが、再会を楽しみにしているという声が届いていますと話されています。また、大野さん、中川さん、大楽さんの写真も掲載されています。なお、掲載している写真は、新型コロナウイルス感染拡大以前に撮影されたものが含まれています。終わりに、子どものためでもあり、実は自分たち、大人のためにもなっていることに気づかされます。お読みいただいた皆さんも、子どもと大人がつながる活動に参加してみませんか。米原市社会福祉協議会では、市内で参加できる子どもの居場所活動の紹介や、団体などを作り、自分自身が活動したいという思いを形にするお手伝いをさせていただきます。興味関心のある方は、ぜひお問い合わせください。お問い合わせ先、夢ホール内、米原市社会福祉協議会、米原市地域支え合いセンター、電話 54-3100。
令和3年度事業計画概要。事業推進方針、つながりで地域の暮らしを支え切る。本会では、重層的支援体制整備事業、断らない相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援における多機関協働、参加支援、アウトリーチなどを通じた継続的支援の3つの事業を受託し、相談支援に限らず、複雑多様化する地域生活課題の解決に取り組みます。また、コロナ禍における地域活動の継続と充実に向けては、オンラインを活用したつながりづくりに取り組むなど、地域活動の支援にあたります。自立支援、重度化防止をはじめ、地域包括ケアシステムの推進強化に向け取り組み、暮らし全体を捉えた良質なサービスの提供に努めます。基本目標1、顔の見えるつながりを深める。福祉の心を育みます。1、広報、情報発信。2、地域共生社会フォーラム、社会福祉大会の開催。3、福祉学習会の開催、福祉体験学習の受け入れなど、地域や人のつながりを深めます。1、子育てサークル育成と活動支援。2、遊びの広場の開催など。基本目標2、暮らしを守る活動を広げる。子どもから高齢者まで一人一人に寄り添います。1、相談支援窓口の開設・運営。2、権利擁護センターの運営。地域福祉・権利擁護事業、法人貢献事業の実施など。3、介護保険事業、介護予防事業の実施。4、障害者相談支援センターの運営、障害福祉サービスの実施。5、放課後児童クラブの運営など。6、生活困窮者自立支援事業の実施。7、アウトリーチ事業、参加支援事業の実施。8、各種貸付事業の実施。9、その他の生活支援、福祉車両貸し出し、地域生活応援事業など。身近な地域で支え合います。1、ご近所活動の推進。2、福祉活動団体、当事者団体活動の支援。3、ファミリーサポートセンターの運営。4、災害支援体制づくり、災害ボランティアセンターの設置・運営など。基本目標3、助け合い・支え合う人を育む。地域の担い手を育みます。ボランティアセンターの運営、情報提供、活動調整、各種養成講座の開催など、福祉人材を育みます。 入門的研修、介護技術の開催、実習の受け入れなど。基本目標4、みんながつながる町をつくる。つながる仕組みを強化します。1、地域カルテ、社会資源台帳の作成と活用。2、地域支え合いセンター事業、生活支援サービス基盤整備事業の実施。3、多機関共同事業の実施。4、福祉サービス事業者支援。5、社会福祉法人のネットワークづくり、地域貢献の推進など。基本目標5、推進体制の充実、強化。1、評議委員会、理事会の運営。2、情報公開と監査機能の充実。3、会員、会費制度の普及推進。4、財政の健全化。5、人材育成と働きやすい職場環境づくり。6、事業運営体制の強化。写真が5枚掲載されています。1枚目、遊びの広場の様子の写真。2枚目、災害ボランティアセンターの運営訓練の写真。3枚目、慶長ボランティア養成講座の写真。4枚目、ボランティアきっかけ講座の皆さんの写真。5枚目、地域カルテの写真。以上です。
令和3年度一般会計予算、収入総額7億6,168万8,000円、内訳を示す表と円グラフがあります。1、会費・寄付金1,200万円、1.6%。2、補助金・受託金2億1,418万7,000円、28.1%。3、貸付事業109万円、0.1%。4、事業収入・負担金406万6,000円、0.5%。5、介護保険サービス3億8,175万1,000円、50.1%。6、就労支援898万5,000円、1.2%。7、障害福祉サービス1億431万8,000円、13.7%。8、その他の収入3,529万1,000円、4.6%。以上です。支出総額7億6,168万8,000円。内訳を示す表と円グラフがあります。1、法人運営1億1,842万3,000円、15.5%。2、善意銀行100万円、0.1%。3、地域福祉に関する事業6,760万5,000円、8.9%。4、介護予防生活支援298万7,000円、0.4%。5、子育て支援2,777万1,000円、3.6%。6、重層的支援体制整備事業1,777万3,000円、2.3%。7、総合相談貸付255万2,000円、0.3%。8、権利擁護事業1,903万6,000円、2.5%。9、生活困窮者自立支援2,563万8,000円、3.4%。10、介護保険サービス3億4,728万2,000円、45.6%。11、障害福祉サービス等9,601万5,000円、12.6%。12、就労支援 B 型事業所898万5,000円、1.2%。13、施設管理2,509万3,000円、
3.3%、 14予備費その他152万8000円 0.2%。 以上です。令和3年度社会福祉法人米原市社会福祉協議会会員加入会費のお願い。皆様の協力会費が米原市の地域福祉を支えています。米原市社会福祉協議会はつながりで地域の暮らしを支え切るを事業推進方針とし、市内のすべての人が地域社会の一員として安心して自分らしく暮らし続けられる地域共生社会の実現を目指し事業を展開しています。皆様から寄せられる会費は市内の皆様と共に進める地域福祉を支える大切な資金となります。一人でも多くの皆様方のご理解と温かいご協力をよろしくお願いいたします。普通会費1世帯年額1000円のご協力をお願いいたします。皆様からいただいた会費は次の取り組みに活用されています。顔の見えるつながりを深める、広報誌ホームページ等による福祉情報の提供、地域共生社会フォーラム社会福祉大会の開催、子育てサークル育成支援等、暮らしを守る活動を広げる地域福祉活動の支援、懇談会サロン見守りネットワーク会議等、地域福祉活動補助金、福祉活動団体当事者団体の活動支援、一時援護資金貸付事業、子ども食堂交流会、防火訪問の実施、フードバンク等、助け合い支え合う人を育むボランティア活動の推進、養成講座の開催、情報提供相談活動調整、福祉専門職養成のための実習の受け入れ等、みんながつながる町をつくる福祉事業者合同研修会の開催、社会福祉法人のネットワークの構築と地域貢献の推進等、写真が4枚掲載されています。1枚目遊びの広場の開催、2枚目ご近所活動スキルアップ講座の開催、3枚目音の広報の発行事業、4枚目地域カルテ社会資源台帳の作成と活用。以上です。